ソフトウェア基盤技術事業の件でお尋ねしたいんですけども、はい、あまりよく分かってないんですけども、はい、前期の時点では事実上ほとんど J ブレンドというか Java 関連のものがもう売り上げのほとんどを占めているというふうに理解してるんですけども、まずそれでよろしいのかどうかということと、はい、来期2013年来期の業績として会社全体で150億円を一応目標にしているというようなお話は出てるんですけども、そのうちソフトウェア基盤技術事業でどのぐらいで、それ以外のコンテンツサービスの方の売り上げがどのぐらいという比率のような目標があるのかどうかをまずお聞かせください。
はい、質問の方、確認させていただきます。ソフト基盤技術における、前期というのは2011年ということでよろしいですかね。はい、前期の、ソフト基盤技術の売上、というの、まあ、Java がほとんどなのかというご質問がまず一つと、二つ目、来期、これは2013年ですね、こちらの150億という数字の中で、まあ、どれぐらいの比率なのかということでよろしいでしょうか。はい、ではこのご質問に関しては、取締役の、伊藤の方から回答させていただきます。
回答させていただきます。前期の場合 J ブレンドに旧アプリクス事業、ソフトウェア基盤技術事業に占める売上高のうちに、相当大きなものが J ブレンドで占められるというものはご指摘の通りでございます。今残念ながら私の手元には、定量値持っていないんですけれども、半分以上の大きなものが J ブレンド関連の売上で占められております。それから、2013年度、私どもの方で開示しております業績予想150億のうち、どの程度がソフトウェア基盤技術事業で占められるかという件でございますけれども、今現在私ども、過去に開示しております中期計画の2013年度値は、公表開示の上、一切の修正はまだかけておりません。過去に開示しました数値のままでございまして、150億のうちソフトウェア基盤技術事業が占める金額65億7千万、これを公式な予想値としてまだ持っております。ただご案内の通り、コンテンツのマーケットにおきましても、特に携帯のソフトウェアマーケットにおきましても、外部環境の変化がかなり変化が加速あるいは大きいのが現状でございますので、今期2012年度営業活動を続けつつ2013年度のポジション、適宜適時、見直しを図りたいとは考えておりますが、現在公表している数値は先ほど申し上げました数字の通りでございます。以上です。
以上で回答の方はよろしかったでしょうか。
もう2点ほどあるんですけども、はい、いいですか。申し訳ないです。あと2点だけ、はい、まず最初にスマートグリッド関連 そのアメリカで確か採用されたっていう話が最初に出てきたのがもう去年前々期ぐらいだと思うんですけども、そちらの方がどんな感じで進んでいるのか、あと日本でも原発関連の話が出てきててなかなか難しいという上で、日本においてもそのスマートグリッドのニーズみたいのが伸びてきているような伸びるような今後 感じはある感じてるんですけども、その御社の取り組みと今後の売上収益に、関する見通しのようなものを教えていただければというのが1点と、はい、あと全く話変わるんですけども、あのこの間の決算説明会の音声を聞いている限り、日本では上場を廃止して上海か香港の方にあの上場するというような方向で考えているというお話だったんですけども、具体的にそれは、まあ、正確な細かい期日はなくても何年ぐらい先をめどに考えているとか、そういうものがあるのかで、今現在の日本の今上場している株を持っている投資家はの持っている株はどうなるのか、そこら辺のところを教えていただけますでしょうか。
はい、ではあの質問の方を繰り返しさせていただきます。まず、スマートグリッド、US および、日本国内で、どうなっていくのかということと、4点目、こちらは、海外上場について、いつ頃あるいは株主様に対して、どういう影響があるかということでよろしいでしょうか。では、これにつきましては代表取締役の郡山の方から回答させていただきます。
一昨年発表させていただいてますのは、アクテルという半導体メーカーで、我々のナノ J ブレンドという、Java をベースにした、クリーンルームで作った VM を採用されたものです。でこちらの方、我々としては製品として、具体的にマス出てくるのは、まあ、早くて 2,3 年はかかるというふうに見ております。まあ、実際ライセンスは始めておりますので、最終的に我々の収益という形で出てくるのが、まあ、早くても3年はかかるのではないかと見ています。これは、実際半導体を採用して、我々のソフトを使ってシステムを開発して、さらにそれを、特にスマートグリッドの場合は政府であったり、安全機関の認可を受けて、そこから展開されていくという、まあ若干足の長い、ものだというふうに思っています。ちなみに我々、Java に関しましては、1996年に、Java のライセンスを取って97年に製品を発表しておりますが、実際、まあ、携帯電話に乗って出てきているのが、2001年というような形で、まあ、インターネットの世界といえども、テクノロジーに関しては、若干時間がかかるというふうにご理解いただければと。ただし、このアクテルスに、まあ、ご採用いただいたことによって、シエラワイヤレスという、より、まあ、ほぼ世界最大の通信モジュールのメーカーさん、こちらの方で、我々の、Java の VM が、採用されております。こちらの方は M2M、で最大の通信モジュールメーカーですが、半導体メーカーのアクテルが我々の技術をスマートグリッド用に採用したということで、より、製品に近いエリアであるシエラワイヤレスの方で、採用、いただいております。まあ、こういう形で、より製品に近いところに少しずつ、我々の技術が採用されていくことによって、最終的には、製品が大量に出て、我々のロイヤリティ、収入に貢献する形になるというふうに見ておりますので、まあ、今しばらくお待ちいただければというふうに思っております。もう一つ日本での、スマートグリッドに関してですが、まあ、正直言いまして、日本の場合は我々が提供しているようなオープンな技術を使うというよりは、比較的メーカーのクローズの技術を使うという方向で最初の研究開発を進むというふうに見ております。まあ、スマートグリッド、米国の場合は、まあ、ご存知のようにカリフォルニアで、毎年夏、いわゆる、停電ないしは、部分停電みたいな形で、節電のニーズが非常に高いので、政府だけではなくて民間でも非常に強い要望で推進しておりますが、日本のスマートグリッドの場合は震災の影響もありまして、我々の方としてどういうふうに実際製品として皆さんのところに届くのかというのはちょっと現状では見ていない、見えていない状態です。ですので我々の事業としては基本的には米国および中国などでの展開を中心に行っております。で先ほどのもう一つの質問である、まあ、上場地の変更というものに関してですが、我々もともと日本ベースでの、上場会社で、海外に子会社を持っているということで非常に、 いわゆる上場コストというのが、高くついている状況です。これは日本の金商法というのが、グローバルスタンダードではないというか、海外ではなかなかご理解をいただけていない、かつ、日本の、金商法の関連の、資料とかが英文ないしは中国語とか韓国語とか、ドイツ語であったりとかっていうので、出ていない関係上、海外の方からはなかなか理解しにくい株という形になっています。また我々上場会社としてのコンプライアンスであったりガバナンスであったり内部統制などすべてのルールが日本語ベースのルールを適用しなければいけないということで、最終的に監査などに関しましても現地の監査法人を使ってはいるんですが、最終的には日本から全部チェックをかけるという形で、一般的に上場している会社より下手すると2倍か3倍、監査などでもコストがかかっている状況です。まあ、そのような状況下で、もう少し、IFAS の採用などで日本がグローバルスタンダードに近づいていくということを期待していたんですが、最近になりまして、前回決算説明会などでもお話しさせていただきましたが、ストックオプションの発行であったり株式交換の手続きなどに関して、日本株だと、非常に行いにくいと、特に海外で、優秀なスタッフを、採用しようとしますと、ストックオプションというものが、非常に、重要になっています。実際、ストックオプションは、既存の株主、を代理するようなものなので、気安く発行するものではないべきだというふうに考えておりまして、今の株価の、2倍ないしは、4倍というような形で、かなり高い行使価格を設定して、発行するというようなことを考えておりましたが、残念ながら、日本の、証券会社および、証券信託などにご相談しましたところ、日本の証券法、金商法をきちんと、ストックオプションの付与者に、理解させる義務を、信託ないしは証券会社に負わせるという、金融のご方針とのことで、海外のスタッフに対して、そのような説明をきちんとできる、キャパシティを持っていないので、残念ながら、ストックオプションの、海外スタッフに対する付与は、引き受けできないというようなお話もいただきまして、我々今後、やはり事業を展開していく上では、欧米だけではなく中国などでの、M&A も含めて、行っていきたいと考えているんですが、現状では、日本で、上場している会社という、のは、非常に不利な、立場だという、状況です。で、上場地の変更に関しましては当然、既存の株主様、が持っていらっしゃる株が、の流動性がなくなるという、ことは、株主様の、メリットになりませんので、我々として、どのような形で、海外での、上場および、もう少しグローバルな形で、行えるのかというのを、検討しております。いくつか、具体的に実行可能な、オプションというのを、見つけておりますが、我々としてはまず現状では、業績を回復し株価を、皆さんが、より、安心できるような水準のところまで戻すことが急務だというふうに考えております。ですので、現状を金繰り捨てていきなり海外に上場するということではなくて、まずは、業績をきちんと利益を出す形にして今の株価を、きちんと国内で、認めてもらえるところまで、持っていくことをまず最初の目標としております。ただしその後は、やはり、我々の事業の伸びしろは海外にありますので、日本で、株を持っていただいている株主様の、流動性などがちゃんと確保できるような形での、海外でのリスティングを考えています。なお MBO の計画があるのかという問い合わせは、ちょくちょく受けるんですが、我々、少なくても今の経営陣は、MBO の、つもりは全くないと。これは、これも、こういうところでする話が適切かどうかわからないんですけど、日本の場合未上場の会社というのは必ず、連帯保証人という形で、全て個人で、もう本当にリースから、コピー機のリースから家賃から何か全部、やらなければいけなくて、やはりある種会社の行使というものが、切り離せなくなるような状況になりますので、少なくても私が代表をやっている限りは、MBO というものは、全くやる気がないと、 というふうに思っております。ですので、会社の、よりグローバル展開の自由度を上げることと、株主の皆様の、価値を、より、増やすための、施策としての、海外上場というものを、検討は、しておりますが、現時点ではまず、真っ先にやるべきなのは業績を、上げること、それから、国内できちんと株価として認められて初めて、海外でも、活躍できるというふうに思っておりますので、目標としては、3年とか5年というぐらいの、スパンで、実現したいというふうには思っておりますが、現時点では、まず先に国内業績というふうに思っておりますので、そのようなタイムスパンで見ていただければ
。はい、ただいまの回答でよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。